皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT へようこそ。2026年5月20日マス RT カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はケビン・クー・ランビエさんによる温情ムツリカリーレダクティブテンソルカテゴリーズ幾何学的還元的テンソル圏についてです。この論文では高次ベールリンデ圏というものが幾何学的還元的であるという重要な性質を持つことを証明しています。小票数の対乗のテンソル圏を研究する上でこの性質があるかどうかは非常に大きなポイントになります。特に票数が2の場合に注目して一般線形群の表現圏における可感図式などを巧みに利用して証明を組み立てていく手法が非常に鮮やかですね。結果としてあらゆる N に対してベールリンデ圏が幾何学的還元的であることが示されました。さらにもしこの圏が最大ニルポテントであるならばここへテンソル積種を持つ有限テンソル圏もまた幾何学的還元的になるという非常に強力な定理も導き出しています。また代数幾何学における有名な永田の定理をテンソル圏の文脈で再現し普遍代数の有限生成性と幾何学的還元性を結びつけた点も数論的な視点から見てとてもエキサイティングな成果だと思います。これにより有限テンソル圏の構造に関する大きな予想の解決に向けて大きな一歩が踏み出されました。2本目はシバン・ジンダルさんとアンドレーネ・グッドさんによる K テオレチックホールアルゲブラス&コーローンブランチーズ K 理論的ホール代数と空論分子です。この論文ではキュバーゲージ理論の空論分子代数という物理学的な背景を持つ非常に複雑な構造を数学的な視点から解明しようとしています。具体的には適切に解釈された二重ループニルポテント系理論的ホール代数からこの空論分子代数への前者順動形を構築しました。その証明にはシャッフル代数としての解釈という強力な武器が使われています。代数的な構造をシャッフルという操作で捉え直して物理的な対象へと結びつけるアプローチは視覚的にも鮮やかで本当に見事です。数論的な要素とゲージ理論が見事に融合しており代数幾何学の枠組みで物理現象の背後にある数学的な美しさが描き出されています。3本目はジョバンニ・チェルティ・イレリさん、ドメニコ・フィオレンザさん、エウジェニオ・ランディさん、ミケーレ・マッテウッチさんによる A カテゴリフィカチオン・オブ・コフマン・ステーツ・フォー・プラナー・グラフズ平面グラフにおけるカウフマン状態の喧嘩です。この論文では結び目の図形などで知られるカウフマン状態という概念をより広い平面グラフの世界へと拡張して喧嘩することを試みています。特にコホモロジー類で装飾された平面グラフを導入しそこに適合する角度関数というものを定義しています。ここからが非常に巧妙なのですが著者たちは状態の遷移を媒介グラフ上の反時計回りの動きとして捉えそれをキュバーの表現論と結びつけました。これにより組み合わせ論的な状態の集まりが実は代数的な構造つまりヤコビ代数の表現の格子の構造と一致することを示したのです。驚くべきはカウフマンのクロック定理を一般化した点です。特定の条件下で状態のグラフが有限分配格子になることを証明しており組み合わせ論的なパズルが数学的な構造として美しく整理されています。単なる計算手法の拡張に止まらず表現論という深い視点から状態の構造を解き明かした非常にエキサイティングな研究でした。4本目はハッサン・アザドさん、インドラ・ニルビスワスさん、リアド・ガナムさんによるアノート・オン・ザ・ライ・アマルディ・クラッシフィケーション・リー・アマルディ分類に関するノートです。この論文では3つの変数を持つベクトル場の有限次元べきゼロリー代数についてその分類をより精緻に整理しています。元々のリー・アマルディ分類は幾 化学的な性質に重点を置いていましたが、著者たちは代数的な普遍量に基づいた構造的な分類を目指しました。具体的には、D 代数の中心のランクに応じて局所的な標準形を決定するというアプローチをとっています。3変数のベクトル場から2変数のベクトル場への遮影写像をうまく使い、中心の性質を分析することで、べき0リー代数を構築する手続きを導き出しました。特に、非可観なべき0リー代数の中心のランクは最大でも2までであるという結果を導いた点は、非常にすっきりとしていて鮮やかですね。中心のランクが2の場合や、数次の場合など、ケースごとに詳細な分類が行われており、ハイゼンベルグ代数のような具体例も登場します。また、これらの代数が必ずしも単純な直和に分解できないことを具体例で示しており、構造の複雑さが丁寧に描き出されていました。5本目は、ミンタム・クアントリンさんによるハイマンズ・コンジェクチャー&スプリンガーズ・レプレセンテーションズ、ハイマンの予想とスプリンガーの表現です。この論文は、対象群に関連するローランタ公式の係数が正であり、かつ単方性を持つという、1993年のハイマンさんの予想を、すべての有限米油群へと一般化しようとする意欲的な研究です。著者は代数幾何学の手法を駆使し、ルスティク多様体という特殊な図形を詳しく調べています。具体的には、エキゾチックフーリエ変換を用いて表現の代数的な公式を導き出し、それをスプリンガー対応という米油群の規約表現とスプリンガー多様体のコホモロジーを結びつける理論へとつなげています。特に面白いのがユニセリュラー LLT 多項式に対して新しい幾何学的モデルを提示している点です。さらに特定の条件を満たす規約表現においてハイマンさんの予想した整地性と単方性が成り立つという新しい予想を提示しています。この予想を計算ソフトのシェビーで検証し、ランク2のすべての規約米油群などで正しいことを確かめています。組み合わせ論的な予想をルスティクやスプリンガーの幾何学的な理論で橋渡しする非常にダイナミックな構成の論文でした。6本目はマスドット QA からのクロス投稿でテオ・デタークさんによるクォンタムトローズチコンプレックス量子トロエッシュ複体です。この論文では量子多項式の圏におけるエクステンション群に対して量子フロベニウスツイストがどのような影響を与えるかという点について研究しています。量子トロエッシュ複体と呼ばれる複体が存在することで元の積種のエクステンション群という基地の情報からツイストされた積種のエクステンション群を計算するためのスペクトル系列を構築できることを証明しました。さらに量子変形のパラメータが3乗根であるという特別なケースにおいて実際にこの量子トロエッシュ複体を構成しています。量子的な世界で複体を具体的に作り上げるというアプローチは非常に緻密で鮮やかな手法だと感じます。数論的な設定が絡む量子変形においてこのように計算可能な道筋を立てた点は今後の研究にとっても大きな一歩になるでしょう。7本目はマスドット QA からのクロス投稿でジュスティーヌ・ファスケルさん、イーサン・ファースマンさん、デイビッド・リダウトさんによるリダクション&インバース・リダクション・ファンクターズ I、スタンダード V の形状、SL の2、モデュルズ、簡約及び逆簡約間種第一部標準的な V の形のり SL2 化群です。この論文では、表形場理論や頂点代数の表現論でとても重要なツールである量子ハミルトニアン簡約について深く掘り下げています。これまでこの手法は主に最高ウェイト化群の研究に使われてきましたが著者の皆さんはその逆の操作である逆量子ハミルトニアン簡約に注目しました。これにより標準化群と呼ばれる完全に緩和された最高ウェイト化群とそのスペクトルフローを詳しく調べることができるようになります。今回の論文は簡約と逆簡約という2つの積種を組み合わせる一連の研究の第1弾となっていて まずは一般的な形式論を提示しています。具体例として SL2 に関連するアフィン頂点演算子代数の標準化群に簡約を作用させた場合にどうなるかを計算していますね。特にこの形式論の中で誘拐ではないスペクトル系列が登場する点には数学的な美しさと驚きがあって非常に興味深いと感じました。最後はmas.ct からのクロス投稿でヘニング・クラウゼさんによるテンソルトライアングラージオメトリノーツ41オーバーウルファックセミナーテンソル三角幾何学オーバーボルファッハゼミナールに向けたノートです。この論文ではテンソル三角圏におけるサポートの概念を深掘りして厚い部分圏や極材化テンソルイデアルを分類しようとしています。特に有限群のモジュラー表現論への応用がメインとなっていて分個ホモロジーの相加をカテゴリーレベルで再現しようとする試みがなされています。アプローチがとても巧妙で中心的な作用やコスズル対象さらには極色ホモロジーといった道具を駆使してカテゴリーの構造を空間上の点へと結びつけています。特にバルマースペクトラムによるサポートとコホモロジー的サポートを比較してそれらが同小になる条件を導き出した点は理論的な美しさを感じますね。最終的に任意の有限群においてその同来圏がコホモロジー間のスペクトラムによって相加されることを証明しています。これは問題を初等アーベル P 群まで還元し微分次数付きの BGG 対応を用いることで達成されました。抽象的な圏論の枠組みを使いながら具体的な群の表現論という古典的な対象に鋭い切り込みを見せた非常にエキサイティングな内容でした。さてさて今日はテンソル圏や表現論代数幾何学から喧嘩 B 代数そしてコホモロジーまで非常に深くてエキサイティングな世界を旅してきました。数学の構造が織りなす美しさを存分に味わえた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。